存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
下平さんは、
はい、
下平さんですよね。
下平ですよ。
下平さんが名字ですよね。
そうですよ。
決して下平でもなければ、
はい、
ガンダムのマクベみたいな下平でもないですよね。
違いますね。
下平っていうのは名字なんですよね。
そうですね。
じゃあ宇治は何ですか。
え、
じゃあ姓は、ほら宇治とか姓って言ったりするじゃないですか。
ああ。
名字とも言うし。
はいはい。
これは一体何なんだろうなんていうのをね、最近のニュースを見ながら思ったわけですよ。
うん。
最近ほら、まあ、ここ数年では本当はないんだけども、何年も何年もね、夫婦別姓とかね、はい、そういった問題が取り沙汰されてるじゃないですか。
うん。
で、ほら、社会派文化教養、ねーっていう番組としては、
うん、はいはいはい、
社会を切るでおなじみの存在雑貨店ですから、
はい、
夫婦別姓問題についてはね、僕もやっぱね、こう大学でも政治経済学んだこともありまして、
うん、
社会のことを見てたわけですよ。そしたら、
うんうん、
名字ってなんだろうと。普通はこのね、夫婦別姓がこう実現された場合にはどういう、こうメリットがあってデメリットがあってとかね、いや、うん、同じにしておいた方がいいのかとか、いや別姓でもいいんじゃないかとかね、通称しようがどうしたこうした、そういうことを考えると思うんですが、
うん、
どうにもですね、頭のネジが違う方向に回っていきまして、そもそも名字って何だろうっていうことが気になってしまいまして。
はいはい。
だけどほらね、夫婦別姓問題とも絡めですよ、ね、まずその別姓の姓というのは何だろうと、うん、いうことをですね、知るためにもというふうに無理やり持ってきましたが、
うん、
名字って何だろうということをですね、今回はお話してみたいなと思っております。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。そんな雑貨店。じゃあ参りましょう。下田イラさん、違うっつってんのに。
はい、
じゃあ参りましょうか。
はい、
我々はですね、まあいわゆる名字ってものを持ってるわけですよ。
うん。
それを氏と言ったりね、姓と言ったりしますが、
はい、
これがいつから始まったのかと言いますと、ずいぶん昔からやってんですね、うん、日本はね。ね、なんと古墳時代。
え、そんなに。
またせっせっせっとね、土を盛り上げて古墳作った時代ですよ。
うんうん、
まあ、そういう雑なこと言うと多分ね、歴史をちゃんと勉強してる人からそうじゃねえよって言われるとは思うんですが。まあまあまあまあ、みんなでね、古墳を作っていたあの時代です。
うんうん、
そこでね、大和朝廷がね、氏姓制度、氏は宇治ね。で、姓は、はい、女辺に生きるっていう、名字の方の姓。この氏姓制度っていうのを古墳時代に大和朝廷が作ったんですね。
は
い、で、これ何のために作ったかって言いますと、
はい、
支配のためなんですね。
お、
名前つけてというか、名字つけて、
うん、
お前んちこれなっていう、そういうね、支配を強化するというか、確立されたするための制度が氏姓制度。
はい、
で、まあ、みんなにね、氏姓がついた、うん、名字がついたわけではなくって、やっぱりね、上の方の特権持ってる連中なんですね。
うん
うん、貴族とか。
はい、
で、その、まあ、氏とか姓、名字を世襲することで、うん、特権を受け継いでいくんですね。
お
ー。そのうちの、こう、誰かが、こう、特権持ってて、貴族階級にいて、で、その階級を受け継ぐのに誰でもいいってわけじゃないから、子供にと。じゃあ、本当に子供かどうかっていうんで、はい、まあ、そのグループを作るわけですよ。そのグループ名として、氏姓っていうのをつけて、で、世襲していったと。だから、権力と氏姓がセットになって世襲されていくっていう、そういうのを作ったんですね。 そうすると、やっぱ上には天皇いるじゃないですか。
はい。
だ天皇は上にいて、お前たちはその下でそういうグループごとの特権持ってる連中なんだよっていう支配制度ができたんですね。
うんうん。
だから逆にね、天皇は私政を持ってないんですよ。
おお。
今でもそうですもんね。まあ一般的には天皇に名字ないよっていうじゃないですか。
はいはい。
だ天皇、あと皇族と、あとはね、下の方の身分の無比なんて言われますけども、そういった人たちだけが、うん、だけっていうかその人数多かったと思うんだけども、無比はね。で、そういったのが、姿勢を有していないっていう仕組みになったんですね。
はい。
で、こうして、使徒が姓が付けられました。まあ、付けられたっていうかね。
うん。
多分、その特権持ってる貴族連中なんかが、もともと呼び合っていたのをね、正式なもんにしちゃえってしたんじゃないかなと思うんですよね。
ああ。
お互いに、あそこの人たち、こっちの人たちみたいにして言ったのをね。
はい。
じゃあもうこれを登録しちゃって、支配できるようにもう固定しちゃおうぜという風にしたのが、姿勢制度ではないかなと思うんですが。
はい。
で、この姿勢の氏、宇治って言いますね。
うん。
じゃあ、宇治って何なのかと、そして姓って何なのかと。
うんうん。
まず、宇治はですね、豪族たちを家単位でまとめた呼び名。これが宇治なんですね。
はい。
なんかやりましたね、豪族ってね。地方の豪族がどうしたこうしたと力をつけてきたとか歴史でやりましたね、うん。
はいはい。
まあまあまあまあ、貴族みたいなもんですよ。力を持ってる一族。うんうん、これを豪族って言うんですね、はい。で、この豪族たちを家単位でまとめて呼んじゃえって呼び名を与えたのが、宇治。
うん。
で、家単位って言ってもですね、建物の家でもないですし、今で言う家族っていうでもないんですね。
ほうん。
なんか今でいう家族って言うと、父ちゃん母ちゃんいて子供いてっていうのが多いし、あとはまあせいぜいじじばばが入ってとかね、はい。
うんうん。
ってぐらいが家家族だと思うんですけども、それだけでもなくてね、うん、もう血縁関係のある同族集団全部と。
ああ。
要は先祖が一緒の連中は、もうこれひとまとめにこの宇治っていう風にして決めたみたいなんですね。
うんうんうん。
だからね、この宇治を大きく分けるとね、支配地域に基づく宇治っていうのと、職業に基づく宇治っていう2種類になるんですよ。う
ん、おお。
これ支配地域って要するにそこに住んで、そこを支配してるよって人たちの宇治。
うん。
例えばね、有名なとこではね、蘇我。蘇我のイルカとか、はい、蘇我の馬子とかの蘇我。
うんうん、うん、
はい。これね、支配地域に基づいている宇治なので、その地名があるんですね、やっぱね。
うん。
ね、大和の国、高市郡蘇我っていうとこかな。ここにね、発するんですって。うん、それからね、はい、巨大な勢力、まさに豪族ですね。巨大な勢力と書いて、古、う、世、ん、って読む一族。
おお。
これもね、大和の国高市郡の古世っていうとこあるんですね。巨大な勢力って書いて。あとね、平らな群、群れって書いて、へぐり。これはね、うん、奈良県の北西部に今でもあるそうなんですよ。
へ
え。なんていう支配地域に基づく宇治っていうのもあれば、もう一方で。
うん、
職業に基づく宇治っていうのがありまして、
はい
はい、これね、聞いたことがあるやつってはね、例えばね、大友。
はい。
大いに伴うと書いて大友。
うんうん。
これね、軍事関係の仕事なんですって。
おー。
大友さんって。だからなんか大友さん出てくるとね、場が荒れるというか、はい、なんとかの乱って大友さん構えない、かかりますよね、結構ね。
そうですね。
軍事関係の仕事してるんですね。あとね、同じく軍事関係だし、うん、それからね、刑罰なんかの関係の仕事もしていたのがね、物のべさん、
はい。おお。
物体の物、物、物理の物に、
はい。
部活の部、物質の部、
うんうん、
何々部の部っていうのを書いて、物のべさん。これもね、軍事、刑罰関係の仕事なんですね、はい。あとはね、やっぱりね、名前有名なところでは、中富さん。
はい。
中富のなんたらいますね。
いますね。
これはね、富っていうのが、陣、大臣の陣ですよね。
はいはい。
つまり、臣下なので、天皇の直属というか、うん、天皇のしもべっていう意味で、
ね、
宮廷のね、神事、祭りごと、なんかの関係をしていた人たちが中富さんっていう職業に基づく宇治がついたんですね。うん、
はい。
こういうのがね、職業に基づく宇治なんですよ。
うん。
で、もう一方、姓。女辺に生きると書く姓、
はい。うんうん。
これね、姓とも読みますが、カバネとも読むんですね。
おー。
で、これはね、もともとは、一族の宇治の長につけた尊称だったんですって。
へぇー。
で、それがね、だんだんだんだん朝廷内での立場を表すものになっていって、宇治の下につけるようになったそうなんですね。うん、カバネっていうのを。 これがね、カバネなんですよ。だからね、例えばね、有名なところではね、オミ、大臣の陣ですね。
はい。
これはね、中央の有力豪族に付けられたカバネなんですって。
うん。
それからね、レンって書いて、ムラジ。これはね、位の高い豪族。
うん。
そして、直って書いて、直線の直、これ、値。これはね、地方豪族なんですって。
うん、へぇ
なんか、江戸時代の旗本とか、なんかそういう感じの、うんうん、ね。
ああ。
俳優付け方なんじゃないですかね。
はいはいはい。
直さんとかね。それからね、すくね。宿に、ね、うん、難しい字を書いて、宿に難しい字を書いて、すくね。これがね、武人とかね、行政官。あとはね、朝、モーニングの朝に、それが大臣の陣って書いて、アソン。
はいはい。
これがね、皇族以外では一番上のカバネなんですって。なんていう風にして、宇治の下に、カバネってのをつけるようになって、これがね、30種類以上あったそうなんですよ。でね、一番有名なの言いましょうか。
はい。
作るっていう字を書くんですが、作るって人弁の方ではなくて、神妙の作る、像って読むやつ。
あ、はいはいはい。
建造するの像ね。
うんうん。
これでね、宮津湖。
へー。
これ、竹取物語に出てきたでしょ、さぬきの宮津湖。
ああ、いたかも。
なおば、さぬきの宮津子とぞ言い切るの。あの宮津子。
うんうん。
これね、朝廷に使える人なんですって。
へえ。
で、実際に、大和の国の広瀬郡、基地が散ると書くんですが、さぬき、散る基地と書いてさぬき、っていうところがありまして、うんうん、そこの宮津子が、あのおじいさんだっていう説があるんですね。
へえ。
だから、さぬきの宮津子ね、竹取物語に出てくるおじいちゃん。うんうん、なんか、我々はね、うん、おばあちゃんと二人で暮らしていて、と。で、うん、野山に入って、よろずのことに竹を使ったんでしょ？
うん。
なんか、手芸にね、火出た。
はい、はい。
年寄りが暇に明かして、竹でなんかいろいろ作ってるようなイメージがありますが、うん、
はい。
違うんですよ、この人。朝廷に使われた人だって。そういう感じでね、名前がついてるんですね。さあさあさあさあ、じゃあ、一般的に我々が今、苗字と呼んでいる苗字ですよ。
はい。
これはね、時代がうーんと下りまして、奈良時代後期ぐらいになります。
うん。
カバネがね、次第にね、形骸化していくんですって。
へえ。
なんでかっていうと、さっき紹介した中で、アソンっていうのがね、朝に大臣の陣って書いて、うんうん、アソン。これ一番上なわけですよね、はい、皇族以外では。そうするとね、他のカバネがね、いや、俺のカバネより、はい、アソンがいいなって言ってね、みんなアソンに変え始めるんですって。ほら、特に値なんてのは、地方豪族ですよ。地方ってもうついちゃってるから。
はい。
はい、お前は田舎者ってことになるわけですよ。それから、つくねなんてのは武人でしょ？
うん。
はい、頭筋肉とかって見方をされる。そんな見方をしたかどうかわかんないけども。やっぱ、下なんですね。アソンよりも。
はい、はい。
だから、なんだったらほら、うちも、アソンがいいじゃんって言ってね、途中からね、アソンを名乗る人ばっかり増えちゃったんですって。
ああ。
で、さらにね、平安時代に入ると、なんか、朝廷の重要な仕事に就く人ってみんなね、源氏とかね。
はい。
平氏とか。
はい。
あと、藤原氏、立花氏。はい。これね、4つまとめて、源平統吉っていうらしいんですけども。
へぇ。
この4氏がね、重要な仕事を全部取っちゃって。
はいはい。
もう、誰が誰やらわからないと。
ああ。
で、立花氏もね、宿根から阿孫に変わった一族なんだそうなんですよ。
へぇ。
でも、わけわからんと、特にね、藤原さんが途中からもう偉い有名になるじゃないですか、うん、有力に。
はい。はい。
もう、天皇の周りは、藤原氏ばっかりっていうね。
そうですね。
もう最盛期はあれですよ、藤原の道長ですよ。
はい。
なんか光る君っていう NHK のドラマでまた出てきてるんでしょ、道長、
はいはい。うん。はい、出てきてますよ。
なんか僕は見てないんでよくわかりませんけども、紫式部の、なんか思い人ではないけども、はい、なんかちょっと、関係してるような。
うん。
で、しかも、光源氏のモデルの一人とも言われているんでしょ、道長。
そうみたいですね。
だそんだけね、パワー。だってあいつほら、この世をば、我が世とぞ思う望月の、欠けたることもなしと思えば、なんていう嫌な歌を歌ってるじゃないですか。もう、うちが没落するとかありえないんで、この世は全部、うちのもんなんで、的なやつでしょ、あれ。
うん。
だそんぐらいね、藤原さんはね、力を持っちゃったんですよ。
はい。
で、もう、 いろんな藤原さんも出てくるし、うん、藤原家の中でも。
はい。
でね、自分たちの中でも区別がつかなくなっちゃったんですよ、藤原さんは。だから、お互い、藤原なんだけど、うん、屋敷のある土地の名前、地名をね、はい、名乗るようになっていったんですね。今でもね、地方に住んでる人分かると思うんだけど、うちね、うち、母方の実家が秋田なんですね。
はい。
で、秋田の方でね、なぜか、あるおじさんたちを、
うん。
増田って呼んでたんですよ。
はい。
で、僕ちっちゃい頃、増田っていう名字のおじさんなんだと思ったら、
うん。
いや、名字は本郷さんだと。
ほう。
どういうこっちゃねん。いや、本郷さんは、増田町に住んでるから、増田って呼んでるんだよと。そんな複雑なシステムがありますか。でもね、田舎行くと結構あるんですよね、その地名で呼ぶって。
はいはいはい。
っていうようなことと同じで、藤原さんもね、うん、屋敷のある土地の名前を呼ぶようになったんですよ。
うん。
で、それがね、他の貴族とか公家にも広がっていって、今でいう名字になっていったと。で、一方でね、武士たちも名字を名乗るようになっていくんですが、
はい。
源平統吉出身のね、武士たちが各地方に、うんうん、まあ、特に源氏なんかはね、地方に追えられてきますんで、
うんうん、
地方に荘園を持ってね、で、勢力を広げていくわけですよ、
は
い。
うん。
で、そうすると、貴族同様にね、みんな、源氏ですとか、藤原ですとか、また区別がつくとかなっちゃったんですね、うん、その地方で。
はいはい。
うん、またその土地土地の名前を名乗るようになっていったっていうね。例えばね、下田さん、木曽義仲って知ってます？
はい、知ってます。
あの人本当は、源義仲って言うんですよね。
はいはい、そうです。
だって、頼朝のいとこでしょ、源の頼朝の、はい。まあ、仲は悪かったんだが、ねうん、殺し合いをするほどの仲だったんだが。
はい。
だから、源氏なので、本当は、源の義仲だったんですが、木曽地方に住んでたから、はい、
うん。
木曽義仲っていうようになったんですよね。
はい。
っていうようにね、住んでる地域の土地の名前を名乗るということが始まったんですね。
うんうんうん、なるほど。
こうやって、宇治とか、かばねとか、名字っていうのができていったんですが、
うん。
さらにですよ、昔はね、名前にまた、ちょっと種類がありまして、
はい、うん。
まあ、最近ファンタジーとかバトルモンでよく出てきますけども、うん、アザナとかね、イミナってのがあったんですよね。
あ、はいはい。
で、アザナっていうのは、個人の通称名、本名ではないの。
うん。うんうん、
でこれがちょっと変化して、今で言うとあだ名になるんですね。
はいはい。
なんか最近では、学校ではあだ名で呼ばないようにしましょうとか、みんなさん付けで呼ぶようにしましょうとかっていうのがあるんでしょ、うん、いいんだか悪いんだかわかんないけども、ね。
うんうん。
ね、このあざなっていう個人の通称名がありまして、いわゆるあだ名ってものがありまして、うん、これあざな。で、もう一方、いみなっていうのはですね、これ個人の本名なんですね。はい、
うんうんうん。
で、昔はね、このいみな、個人の本名をね、知られることは絶対ばかりならんという時代だったんですよ。
お
ー。で、本名を知られちゃって、言霊じゃないですけども、やっぱり、名は体を表すその人、本物を表しちゃうので、うん、これを知られちゃうと、呪いをかけることができちゃうと言われたんですね。
ああ、なるほど。
うんうん、特にね、身分の高い人の本名、いみなを呼ぶことは、非礼と言われたんですよ、
はい。うん。
だからよく、まあ、ドラマを作る上ではしょうがないんですが、ドラマなんかでね、はい、例えば織田信長を、信長様なんていうふうにして部下がいたりするじゃないですか。うんうん、信長様ご決断をとか、出陣をなんて、はい。あれ絶対ありえないんですね。
うんうん。
身分が高い人に対して本名を呼んじゃってると、お前その場で打ち首なと。はい、いうことになりかねないので、あれ本当はありえない、はい。まあまあまあドラマですんで。で、以上のようにですね、宇治があって、カバネがあって、
うん、
で、名字があったり、あざながあったり、意味ながあったりしますので、うん、これ理論上はなんですが、
はい。
すべて組み合わせることが可能なんですね。
ああ。
で、実際に使われたかっていうとどうかなというところではあるんですが、
あ、はい。
例えばね、織田信長ね、さっきのね。
はいはい。
織田信長さんは平の血筋だそうなので、
うん。
平の、
うん。
これ宇治ですね。で、
うん。
かばねが阿孫なので、平の阿孫。
うん。
で、名字が織田。
うん。
で、あだ名が三郎。
うん。
で、本名、意味名が信長なので、
うん。
平の阿孫、織田三郎信長っていう、お前誰やねんってことになるんですね。秀吉もそうなんです、秀吉も。豊臣秀吉。
はいはい。うん。
藤原、これ藤原の血を組むんですね。藤原の阿孫、うん、ほらみんな阿孫だ。藤原の阿孫、橋場、藤吉郎、秀吉と。
おー。
豊臣秀吉はね、豊臣秀吉に改名してはいないみたいなんですよ、この人、本当は。
へ
ぇー。だから今、豊臣で出てこなかったでしょ。
あ、はい。
最後はね、羽柴と自分では言ったみたいですね。だから、藤原の、阿孫、羽柴、藤吉郎秀吉。もっとひどいのがですね、狸親父、徳川家康。
はい。
はい。源の、
うん。
これまた、阿孫。
はい。
徳川、ここまでわかりますよ。あざながですね、
はい。
次郎三郎。
はあ、
どっちやねんと。で、皆が家康。源の阿孫徳川次郎三郎家康っていう。
名前三つぐらいないですかこれ。
ね、次郎三郎でね、浅田なんですって。で、これにさらにですね。
え、
まだあんのかいと。官名、役職名をつけることもあったそうなので。
ああ。
信長はね、上総介っていうのが官名なので、
はい、
平の阿孫織田上総介三郎信長っていう、お前はピカソかっていうようなね、名前の長さになっていくんですね。
はいはいはい。
で、今言ったね、名前の中にも入ってるんですが、
うん。
昔の人で、名字の下に野がつく人いたでしょ。
あ、はい。
源のもそうですし、
うんうん、
藤原のもそうですし、
うんうん、
野がつくつかないってどういう区別なんだと思います？
え？
ね、野がつくのってね、古代からの血縁関係が元になっている名字、つまりは宇治なんですね、
はい、
で、野がつかないのは地名が元になっている後からできた名字、つまりいわゆる名字、
はいはい、
だからさっきね、木曽義仲って出てきましたけども、
うん。
木曽義仲は木曽義仲でしょ？
あ、そっか。
でも、源氏名、源氏名って言うとまた違うものになるから、良い子のみんなはね、パパママに聞いてみよう、はい、ね。源氏としての名を名乗るときには、
はいはい。
源の義仲なんですよ。
そうですよね。
そう、だからこっちは古代からの血縁が元になっているから、源の義仲になるし、
うん、
木曽義仲ってなるときには、木曽に住んでるっていう地名が元になってる名字なので、木曽義仲のが入らないんですね、
うん
うん、
はい。
武田信玄もそうなんですね。武田信玄は武田信玄でしょ、う
ん、はい。
武田さんはね、武田信玄の先祖が源の義清っていうのかな、これがね、日立の国中郡武田郷っていうところを支配してから武田を名乗ったんですね。だから地方の名前として武田信玄なんですが、うんうん、これ源氏の流れを組んでるので、うん、源の信玄とも呼べるんですよ。
あ、おお。
なんですって。だからね、のがついたら、あ、これは宇治だと、古代からの血縁関係元になってる時の呼び方だなと、うん、で、それがついてない時には地方にも行って下って、うんうんうん、で、その地方に根ざして名字つけた名前なんだなっていう風に、ね、思っていただけると区別がつくんですね。
うんうんうん。
で、こんな風にね、いろんな名字があるんですが、
はい、
日本人の名字って、まあ、正確な数は、なかなかわかんないと思うんだけども、10万、20万ともね、説によっては30万とも言われてるんですが、これ時代とともに減っていくんですよね、どうやったって。
え？
まあ、夫婦別姓っていうのをやらない限りは、どうしても結婚すれば、だんだんだんだん減っていくことになるので、
あ、はいはいはい。
しかも確率論的にはね、多い名字に吸収されていくことになるので、
うん。
数は必ず減っていくんですよ。
うんうん。
そこでですね、下平さん。
はい。
新しい名字を作れないかと。
え？
名前はほら、いろいろまあ、ある程度の制約はあるにしてもね、とんでもない名前つけちゃいけないよとかってのあるにしても、うん、下の名前ね。
うん。
うん、でも名字は勝手に作れないでしょう。
そうですね。
いいんですよ、下平さんがね。まあ、娘っ子ができたとして、下平エリザベスって名前をつけようが何しようが、うん、構わないんですが。
うん。うんうん、
漢字でね、花子と書いてエリザベスと読ますんですって言っても全然構わないんですが、はいはい、でも、
うん、
名字はね、変えられないわけですよ。
そうですね。
勝手に作ることできないから。ただね、
うん、
あるんです、名字を作る方法が。
え？
これはね、下平さんがやんごとなきご身分であればなんですけども、まずは。
ああ。
親戚効果って言いまして。
はい。
これ、親はね、大臣の臣。で、席は戸籍の席。で、効果は降りるの方ですね、効果。
うんうん。
これ別名ね、功績離脱って言いまして、功績の功は天皇の脳、功。
おー。
で、席はさっきのね、戸籍の席。で、離脱は離れるんですね、
はいはい。うんうんうん。
ね、皇族がね、皇族の身分を離れることを親戚効果とか、 皇族離脱って言うんですよ、皇籍離脱って、
うんうんうんうん、
その際にね、もともとほら皇族って名字ないじゃないですか、
はいはい、
だから困っちゃうから天皇からね、うん、新しい名字を授かるんですね。
おお。
そうすると新しい名字が生まれるんですよ、そこで。
はいはい。
ただですね、この方法がなかなか使えないのは、まあもちろんね、やんごったき身分の人しか使えないってこともありますが、
ええ、
現在ではね、これまあないんですね、事実上。1947年より後はですね、女性皇族が皇族以外と結婚するときだけ皇籍離脱が認められるってことになったので、今これによってね、新しい名字が作られることはないんですよ。
はい。
ただ、もう一個だけあるんです、うん、方法が。
え？
これもね、我々には難しい。
うん、
外国の方。
はい。
日本に帰化する場合なんですよ。
うん。
よくあるのはね、力士さん、お相撲取りさん。
はいはい。
帰化するときに日本の名前つけるじゃないですか。
うん。
で、カタカナでもいいんですってね、ああいうときってね。だからね、多くの場合はカタカナなんですが、漢字にするケースもあるんですよ。
うん、うん。
その場合にね、新しい名字を作ることができるんですね。で、力士ではないんですが、
はい。
最近ね、新たに誕生した名字があるんですよ。
え？
この名字日本になかったんだ、こんなに有名なのに、特にね、我々界隈では極めて有名な名字。
はい。
鈴宮。
え？
涼しいに宮と書いて鈴宮。まあ、はいはい、平たく言うと、鈴宮春日の鈴宮ですよ。
ああ、はいはい。
あの名字なかったんですって。
ええー。
でもね、2023年頃からね、中国から帰化した人が、まあ、どんな人かわからないけども、はい、明らかにアニメファンですよね。その人が、アニメファン、それからラノベファンですよ、完全に。
ああ。
で、この人がね、鈴宮姓を名乗り始めたんですって。
うんうん。
で、それを見て、他の中国から帰化した人も、あれいいなぁって言って、自分も鈴宮っていう名字にする人が出てきて、日本にね、数名いるそうなんですよ。だから極めてトリッキーなね、方法を使うとですね、はい、まず我々は、
はい、
まず外国に帰化します。
はい。はい、
別の国に。で、
はい、
今の名字を捨てます、一旦。
はい。
で、もうこの名字ないんですとして、
うん、
で、帰ってきた時に、うん、まあ多分ね、言われるとは思うんですよ。元の名字にしろよと。あるいはなんで一旦離れて戻ってきたんだよと。
そう。
言われるとは思うんですが、かたくなにね、
うん、
いや、いろいろとありましてというふうにしていただいて、どうも今日から鈴宮ですというふうにすれば、我々も鈴宮姓を名乗ることができるわけなんですね。
いいな。
下平さん、
はい、
下平さんはね、まだ珍しいお名前だと思うんですよ、名字下平って、
うん、うんうん、
僕なんか和田ですからね、
うん、
どこにでも転がってるんですよ。
まあそこそこにお見かけするお名前ですよね。
そうでしょ、ね、
はい、
まあ、僕らの頃は子供が多かったというせいもあって、クラスにね、必ずもう一人和田はいたんですよ。
おお。
でね、多分、中学校の時かな、小学校の高学年の時かな、多分先生がね、面白がっちゃったんでしょうね。はい、3人いたことありますもん、うん、和田が。一クラスに。
え？
いないクラスもあるのよ、和田が一人も。にもかかわらず、僕のクラスは和田が3人いるっていう。うん、どうしろっつんだよと。和田ったら3人振り返るんだもん。まあまあまあまあ、そんなありふれた名前ではございますが、お聞きの皆さんの中にはですね、はい、多分、珍しいご名字の方もいらっしゃるんではないかと思うんですね。
うんうん、うん。
ぜひとも、今日ね、はい、オーディオブック限定版の方では珍しい名字とかね。
うん。
なんだその読み方はっていう名字とか。
はい。
っていうのとかね、お話をしようと思っているんですが、それに先駆けて。うんうん、自分の名字は珍しいぞとかね。
はい。
こんな面白い名字を見たよってのがありましたらば、ぜひともですね、メールをお寄せいただきたいなと思っております。じゃじゃじゃじゃ、うん、そういったメールなどなどなどをお寄せいただくためのアドレス等を、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな居酒屋店は毎週水曜日の配信です。 番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakk@0438.jp です。そんな営のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間 B と2番組あります。そんなプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんなプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんなプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日はですね、
はい、
マナティさんからメールが届いていますんで、このメールをご紹介いただけますか。
はい、マナティさんからいただきました。和田店長、下平さん、こんにちは。いつも楽しくお聞きしています、マナティです。店長に影響されてアポカリプスホテルを見始めました。ロケット打ち上げられて、いよいよ店長たちが話していた八千代ちゃんがグレるかいと思ったら、その前に成長したポンコと来客数に驚きました。驚きを伝えたくてメールしました。それではといただきました。
はい、ありがとうございます、マナティさん。
ありがとうございます。
このね、アポカリプスホテルっていうのはね、2025年の春季と言ってんですかね、はい、やってました、SF コメディギャグトンチンカンアニメでございまして
、はい、
始まりシビアだったのにね。
そうですよね。
人類が地球に住めなくなってしまって、病原菌がはびこってしまって、でしばらく地球を離れるからって言って、100年もしないうちに帰ってくるよって言ったら、ちっとも帰ってこないで、何百年もとか何千年も経っちゃうっていうような、
は
い、いやー、でも一話一話本当に面白くてね。で、もう、いわゆる作画が綺麗っていう、今時のね、すごい髪の毛細かく描いてたりとか、頭身が高くってとかっていう、ああいうんではなくって、むしろ可愛らしい絵なんだけども、やっぱり動きの上手さですよね。
うん。
そういうのをね、ご紹介しました。マナティさんはご覧いただいて、八千代ちゃんがグレるが、そういう回もあるんです。ね。私がどうすればいいってんですかっていうかね。あと、
はい、
その後の回ではね、ロボットにあるまじき思春期と反抗期ですかにより皆様にご迷惑をおかけしましたっていう、
はい、
聞いたことねえセリフが出るっていうね。で、他にもね、アポカリプスホテルについてはね、またニーナシオンさんがメールを起こしてくださってまして、
はい、
ニーナシオンさんはね、普段はそんなにあのアニメ見ないんですって。
うんうん、
でもね、アポカリプスホテルはなんか紹介されたから見てみようと思ったら、あまりに面白くって、
うん、
もうほぼ一気見したと。
お
しかも友達と一気見しましたっていうようなね、
はい、
いうようなメールをくださいまして、ありがとうございます。もう、我々が紹介したね、アニメは、まあ、外れなしと。
はい。
だって心の底から楽しんでるのをね、紹介してますから。
うんうん、
というわけで、下平さん。
はい。
確か、オーディオブック限定版の最後の最後に下平さんがぶっ込んできた、
うん、
タコピーの原罪ですよ。
あ、はい。
これはですね、本来オーディオブック限定までやるべきかの、なのかもしれませんが、
はい。
やはり、より多くの人にね、同じ思いしていただきたいと思いまして、ここでも改めて紹介してみたいと思うんです。
はい。
あれ漫画原作なんですよね。
漫画原作ですね。
非常に話題になって、
はい。
で、すごい速さでアニメになりましたね。
うん、
で、僕はね、オーディオブック限定版でアニメの話をしてるときには、いや、僕はこれ、見てないんですと言ったんですよね。
うんうん、
だって、もう、だって、ほら、原作知ってるし、
うん、
もう、ホラーって言って、何がホラーなのかさっぱりわかんないと思うけども、はい、というわけでですね、見てなかったんですが、
は
い、
うん、
見てしまいました、ついに。
ついに見てしまいましたか。
しかも、ちょうど見ようと思ったタイミングで、配信が全部なされてるっていう。
は
い、
ああ。
あれ、ジュングリ配信だったですよね、確か。一期じゃなくて。
はい、一期ではなかったです。
ですよね。最近はね、配信って言うと、もう12話なら12話ドーンとかっていうのが多いんですが、
はい。
やっぱだいぶ学んだんじゃないですか、配信者側も、作り手側も。
うん、
配信プラットフォームの方もね、それだと盛り上がらんなと。
はい。
そうなんですよ。ジークアクスでもそうでしたけども、ガンダムのね。
うんうん。
やっぱね、配信して、放送して、その翌日とかその後一週間ね、 うん、みんなと語り合うっていうのが面白いんですよ、アニメっていうのは。
はい。悶々としながらね。
そう。どうなるのこれっていう。
うん。
そういうスタイル、デタコピーの現在も配信されてまして、あれがね、5話でしたか、はい、6話でしたか、これ6話ですよね、確かね。
6話ぐらいだったと思いますよ。6
話ぐらい。でね、はい、その6話くらいが配信されるタイミングくらいで、ちょうど僕、じゃあ、覚悟決めて見てみるかと思ってね、見てみたんですよ。そしたら一気じゃないですか。はい、まあ止まらない。
はい。
いやーでね、ま、ネタバレ嫌だっていう人は、そんなにネタバレするつもりはないんですが、ネタバレ嫌だっていう人はこの辺止めていただいて、また来週。はい、ね、現代的な、しかも子供たちが抱える問題をね、
はい。
ものすごく嫌に掘り下げた作品なんですよ。
うん、うん、うん。
で、救いがないかといえば、なくはない。
うん。
ような話。人によっては、ハッピーエンドと見るかもしれない。
はい。
っていうようなお話なんですが、ね、うん、ストーリーにはそんなに触れずにいきますけども、
はい。
ね、まず、僕が、うわーって思っちゃったのがね、
うん。
第3話。
はい。
まあ、もともとね、1話から、すごく声優さんのお声も良くってね、演技も素晴らしくって、うんうん、で、はい、絵がまたね、
うん。
ほぼ、何でしょう。元のこう原作の漫画をアニメにしたらそれはこうなるよねっていう、
うん、
もちろんね、漫画とアニメって媒体が違うので、
はい、
だからそのまんまってことはありえないんですよ。でも、
うんうんうん、
まあ感覚としてはそのまんま、
はい、
もう原作がそのまま動いてるような感覚、
うん、
でお声もねとってもよくって音楽もよくってと思って見ていたんですが、
はい、
まずあれは静香ちゃんですか、主人公、
うんうん、はい、
声が上田玲奈さんじゃないですか。
はい。
でね、こういうこと言うと怒られるかもしれませんけども、とっても綺麗な声です。僕、上田玲奈さんの声ね、うん、大好きなんですよ。
うんうん。
あの人がね、モブコをやった頃から好きですから、うんうん、お分かりにならない方の方が多いとは思うんだが、あの方は最初の頃はモブコだったんです。ね。すごかったんですよ。モブコっていう名前でね、モブコとかモブミとかっていう名前で画面が埋め尽くされるほどね、何十役も一人でやっていたっていう、そういう経歴がありますが、はい、その上田玲奈さんの声。大変好きなんですが、お綺麗な声でね。はい、で、演技ももちろんお上手で。
うん、ただ、うんうん、
あの方の声ってね、どこかに狂気が宿ってるんですよ。
うん。
何か、若干のハスキー成分入ってるでしょ？
はい。
そこにね、なんだか知れないけど、得体の知れない怖さがあるの、あの人の声って、僕にとっては、
うんうんうん。
で、それがね、あの静香ちゃんの声やってるじゃないですか、主人公の。
はい。はい、
なんか、すごい、かわいそうな子なのかなって思って見てると、そうではないんですよね。もうだって登場人物みんな頭おかしいんだもん。
はい。
トコピーの現在は。本当に、うん、本当にね、英語にいい言葉がありまして、インセインって言葉がありまして、皆さん辞書で弾いてみて、インセインって。INSANE かな、
うん、
っていうの単語がありまして、ぴったり、インセインな感じの、うん、キャラクターしか出てきませんので。
うんうん。
で、あ、上田玲奈さんが、そりゃ狂気を感じさせるような声だからなと思っていたら、第3話でハッピーママが出てきましたね。
はい。
タコピーってハッピー星人なんですよね。ハッピー星から来た。
うん、うん。
ね。
はい。
それで聞けばなんか楽しい、愉快な話っぽいだろ？ね。騙されるな、みんな。うんうん、その、ハッピー星の、ハッピーマーが野戸まみこやないかいと。
そうでしたね。
もう狂気の総元締めみたいじゃないですか。いや、お綺麗な声なんです。本当に。
はい。
本当にね。
ね。
そう、母性を感じるような、それでいて染み渡ってくるような、だけど、あの人、狂気の総元締めでしょ？
はい、そうですね。
だって、あの人が童謡を歌うと子供が泣き止むんでしょ？悪い意味で。トーリャンゼなんか歌おうもんならさ。これ、この番組でも何回も言いましたけども、昔々ね、はい、と21世紀入った頃ですよね、あれはね。うんうん、地獄少女っていうアニメがありまして。
はい。
で、エンマ・アイちゃんっていうね、これ地獄から来た女の子なんですが、この子がね、
うん、
いろんな人の恨みを受けて、で、誰か、こいつを地獄に流してくれっていう風にして、その願いを受けてね。
うん、
で、その人の、まあ、命かなんかと引き換えに、その呪いたい相手を、まあ、呪って地獄に送るっていう、そういうね、うん、アニメなんですよ。で、
はい、
例えばいじめられた女の子が、私をいじめたあいつを地獄に送って、なんて言うと、わかったわって言って、うん、で、いじめた相手をね、その、加害者の方を、うん非常に怖い目に合わせてね。
うんうん。
で、地獄に送るんですが、その時にね。
うん。
一遍、死んでみるって言うんですよ。
はい。
これが決め台詞になってまして。で、僕はですね、塾の教師をやっていて、 夜中に帰ってくることが多くって、
はいはい、
で、その日もですね、夜中に帰ってまいりましてね。で、まあ、帰ってきて、とりあえずテレビをポチッとつけるじゃないですか。
うん、
で、そうすると、まだその当時ね、ブラウン管だったんです、うち。
はいはいはい。
で、ポチッとつけるとね、しばらくかかるんですよ、
うん、
何秒かは。
はい、
で、ポチッとスイッチ入れて、うんね、テレビに背中を向けて、うんうん、ネクタイを外していたら、後ろからドトマミコの声で、はい、
ええ。
いっぺん、死んでみるって言われて、ビクッとして僕はベッドにね、しこたますねを打ち付けるってことをやりまして。ほんと、あれだけはね、僕はね、のとまゆくさん訴えていいと思うの。まあ、次の日真っ青に腫れ上がってましたもん、すねが。
そうですよね。
そんな声のね、のとまゆこさんがハッピーママをやってて、上田玲奈さんが静香ちゃんをやっててっていうアニメですよ。トピーの現在は。
はい。
もう、しかもね、今回ね、いやね、はい、僕は、ヘッドホンで聞くのが一番いいと思うの、タコピーの現在。音楽も素晴らしいしね。あと、音響もね、非常によく練られて作られているので。はい、
うんうん、
ただ、うち今、オプソーディスワンあるでしょ。
ああ、そうですね。
ヘッドホンなしでヘッドホン音響が作れるというと一番わかりやすいと思うんだけども。
はい、
でも、ヘッドホンしてればね、なんて言うんでしょうね、左右の音の分離もいいし、音の定位もいいわけですよ。
うんうんうん、
でも、オプソーディスワンっていうスピーカーは、ヘッドホンなしでそれが可能なので、なんか異常空間なんですよ。うん、
はい。はい。
もう、だからいろんなところでね、音を効果的に使ってまして。
うん。
っていうか、あずまくん、お前何恋に落ちとんねん、そんなタイミングで。もう見た人しかわかんないと思うけど、お前そのタイミングで恋に落ちるっておかしいだろ、何目にハート散らしてんだ、と。ああいうシーンなんかでもね、オプソーディスワンの異常空間が目の前に広がってるわけですよ。
はい、はい。
で、音楽がね、藤沢義明さんって言いまして、
はい。
この方もね、またお上手な方でね。
うん。
ね、例えばね、無色転生とかね。
はい。
それからね、僕の大好きなね、宇宙よりと書いて空より、空よりも遠い場所。女子高生が南極に行くっていうね。うん、
はい。
それはね、アポカリプスホテルもこの方なんですよね。
うん。
そしてね、宝石の国。
はい。
これもそうなんですよ。あとね、多分一番これが有名なんじゃないかな。ラブライブ。
はい、はい。
これもね、藤沢義明さんなんだそうなんですね。うん、だからね、まあ、音楽自体がとっても上手なんですが、この作品としてはね、大尉砲っていうのを非常によく使ってるんですね。大尉砲ってね、大尉は対するの大。
はい、
1対1とかの大、
うんうん。
で、尉は位、人弁に立つ。
うんうん、
で、砲は法律の方ですね。大尉砲っていう手法がありまして、これ明るいシーンに悲しい音楽かけたり、逆が多いかな。うん、悲しいシーンとか辛いシーンに明るい音楽をかけるってやつなんですよ。
はいはいはい。
これエヴァンゲリオンでもよく使ってました。
うんうん。
エヴァンゲリオンの、はかな、アスカが乗った2号機を、違う。アスカが乗った5号機 ?6 号、5号機か。あれを、シンジ君の初号機がめった打ちにしちゃうっていうシーンで、
うん。
翼をくださいかなんかかかるでしょ。
はいはい。
ひどいシーンで明るい曲とか楽しい曲とか希望に満ちた曲をかけるっていうのはね、大尉砲なんですね。タコピーの現在ね、これを多用してるんですよ。
うん、
ひでえシーンでね、ポップな曲かけてみたりね、
うん、はいはい、
明るい曲かけてみたりね、うん、っていうか、あずまくんお前何に恋に押しとんねんと。何回でも言ってくぞお前。ね。っていうのがあったりしますね。素晴らしかったですね。で、音響っていう点ではね、第4話。
はい。
9分41秒、40秒くらいから。ね、これね、公園でね、土管の上に座ってるのかな。で、あずまくんがいてね、うんうん、おなじみ、お前何恋に落ちとんねん、あずまくんがいて、で、静香ちゃんがいて、はい、
うん、
で、もうある事件が起こってあったんですよ。
うんうん。
で、それをなんとかごまかそうとしていてね、で、その時にね、どうやってごまかすみたいな話をしてて、で、はい、もうバレちゃうよ、というような、話になってるんですね。で、その時ね、そのあずまくんっていう男の子と静香ちゃんっていう、まあ、ヒロイン。この二人がね、うん、喋ってるんですが、喋ってる際にね、1分間ぐらいずっとね、環境音、風の音とか周りの音を入れてるんですよ。アンビエント音っていうの。
はいはい
はい、うん、で、静香ちゃんが、これ持って、自首してくれないかなって言った瞬間にね、ピタッと毛になるの。だから怖いんですよ。環境音って意識しないので、我々。
はいはい。
周りの、今ね、お聞きの皆さんもね、まあ、今は我々の声とかね、BGM かかってるんで、うん、でもそれ以外にもね、風の音とか下手したら車の音とかね、してると思うんですよ、うんうん、
はい。
気にならなかったでしょ、ずっと。僕らの声聞いてる間。
気にならないですよね。
でもそれがずっと鳴ってるんですよね、うん、生活の中では。
うんうんうん、
だそれを、このアニメの作品の中にずっと入れといて、環境として入れといて、 自然な環境を作り出したんですよ、
うんうんうん、
普通の環境を。でそれをピタッと無音にするので異常空間になるんです、そこが、
うん、
っていうのをね、これ持って自首してくれないかな、でピタッとやるんですよ。ゾッとしましたね、
うん、
で光と影の演出なんかもね非常に多用してまして、わかりやすい、もう教科書的に使ってるんですよ、うん、でもねそれが効果的なの、トコピーの現在は、
うんうん、
で東くん、これ弟の方はコンプレックス持ってて、はい、うん、お兄ちゃんとね二人で出てくるときね、弟の方はね影の側にいるんですよ、影の中に、うんうん、お兄ちゃん光の中にいるの大体、はい、
うんうん、
でこの東くんはねお兄ちゃんに対して非常にコンプレックス持ってて、それがまた事件につながっていくっていう、はい、うん、でもお兄ちゃんが呼びかけてくれて心を開くんですよ、東くん弟は、
うんうん、
あとね弟もね兄と同じ光の中に行くの、
うん、
なんていうのをね気にして見ていただくとね、アニメってもう 100% 作為的に画面を作れるので、
うんうんうん、
光と影とかね構図っていうのをね、監督のあるいは絵コンテ切ってる人のレイアウト作ってる人のね好きな通りにできるんですよ、うん、だからねそういう演出がし放題なの、
はい、
ね、ルリの宝石なんて話でもしましたけども番組でもね、
うんうん、
なのでそういう点なんかにこう、まあ、一回はね通して楽しみはいいと思うんですよ、そんなこと考えずに、
うんうん、
ストーリーを追うとかね、純粋に、うん、で気になったらもう一回振り返ってゆっくり見てみると、うん、よりね味わえるから、
はい、
そういうことがねさらにできるのがアニメの良さでもありますんで、ぜひともですね、うんうん、タコピーの現在を見てみんなでね、
はい、
楽しく、うん、
はい、
ね、ハッピー道具でねみんなハッピーになっていこうよ、
はい、
ね、北海道から東京に行くしずかちゃんの笑顔に騙されるなみんな、
うん、
などというね感想もお待ちしておりますんで、
はい、
そういったメールもお待ちしております。じゃあ、この後ですね、
うん、
オーディオブック限定版ですが、先ほど申し上げました通り、なんでそんな読み方すんねんという、
はいはい。
お名前ですとか、
うん。
アニメの話ももうちょっとしていい？
はい、もちろん。
クローバーワークスは本気で僕を殺しに来てるなというような話をしてみたいなと、うん、思っております。ご興味の方はぜひとも、はい、そちらの方もお付き合いください。それではそんな居酒店、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。お気に入りのキャラの名字を作ったらいいですよ。
うん、
五条でしょどうせ。
いや、わかんないですよ。
どうせ五条ですよ。それが五条悟までを名字にしたらいい。あるいは中村雄一ね。
名前、
名字が中村雄一ですよ。
名前がいっぱいある人になっちゃうじゃないですか。
お、かっこいいじゃないですか。宇治とカバネとなんかもういろいろとつけている人みたいに、
うん、
五条悟、中村雄一、ネットゲームでキャラクターのスカートの中を覗くなですよ。あの人やるそうですからね。
あ、
しかもちゃんと宣言してやるそうですよ、今から覗くねって言って。
うん、
でそれをねなんか週刊誌にすっぱ抜かれたんですって、はい、中村、人気声優中村雄一、ネットゲームでの寄稿なんつって、はい、誰一人騒がなかった
んですね。そうですよね。
ですけどみたいな。
平常運転ですからね。
そうですよみたいな。何を今更言ってるんですか。いや、正しいです
ね、はい、あ、はい。
正しいファンのあり方ですよ、はい。
終わりますからね。
そうですよ。そんな雑貨店気になる観光、今回は大山にやってまいりました。僕のすぐ後ろの席のおばちゃんたちがずっと家の愚痴を言ってまして麓からですねバカ正直に登るなんてことはいたしません。トラブルに会いたくて来てるわけではないので、クマ注意って書いてありましたけどね。今ねでっけえスズメバチがね、どう登んのこれ。いやもう完全に壁だもの、ここ。これね写真に撮るとね、ただの なだらかな坂道でしか見えないんですよ。山登りの K ですよ。そんな雑貨店と言いまして、ちっともです。崖崩れの跡だって、こんなの。あたたたたたたたた、今度来るときはね、シェルパーを雇おう。僕のことも運んでもらいましょう。文字通りお荷物。これはもう普段の行いでしょう。どうしよう、前世カニだったのかな。あぶねって、冒険じゃないんですよ、僕やりたいのは。ゴリキおじさん、むせてるんですけど。なんだ今の声。手が震えてますね。酸欠になりかけました。そりゃそうですよ、命の方が大事だもん。今回はね、ずっと危険と隣り合わせなんですよ。一歩間違えたら落ちますっていう。, 笑いごっちゃない。